屋根裏部屋には何がいる誰も知ることのない正体皆さんこんばんはなんて言って今夜も始まる正体眠りに落ちるあなたをご招待きっと心の宝物を今でもそっと誰かと分け合うことに焦がれすっ飛ばした昨日の隙間を埋めるものはそうルチアさん
皆さんこんばんはペガです
リョウです
ペガの屋根裏部屋第285回久しぶりのリョウさんと2人でお送りしますよろしくお願いします
はいお願いします
久しぶりすぎるじゃないですかまた
ねえもう記憶にないですけど前回は
いや確かに、まあ、収録はほぼできなかったんですけど、まあ、個人的にね、はい屋根裏目屋メンバーって、まあはいはい、ちょっと最近集まることができて
はいはいあでもあいつらはメンバーと呼んでいいのかどうか
一応ねブログのブログのページのパーソナリティにはちゃんと書いてますよ
マジっすか
リョウさんとルッチさんとワツさんと
あいつらもういねえじゃねえか
何年も出てない何年も出てないですけどいやごくたまに誘うけども、
ほうほう、
まあ、ほぼ無理なんで、
はいはいはい、
なんかもうあんまり誘わない感じに、
そうやね、
な感じのうちにもう、
うん、
誰だと、俺もね、ルッチとワッツを知ってる人は結構、もう、コアな人っていうか、古くから
もういないでしょ
う。もう人だけになってますけど。いやまあまあそのメンバーであったんで、まあ全然、なんかまあそんなに久しぶり感はないんですけど僕たちは。でもまあリスナー人からしたら、もう川崎さんの方がメインパーソナリティじゃないのかって。っていうぐらいの。
ね。お前ですよ。助かってますって言って。
何してたんですか、リョウさん。
え？いや僕は相も変わらず、ゲーム三昧にな
る。ゲームといいじゃないですか。いや、僕もね。
はい。
なぜかもう、久しぶりに、スカイリムを。
ああ、なんかやってるみたい
な、ね。スカイリムを始めてしまったら、
はあはあ、
止まらないって。
いいじゃないの。
ま、やっぱり、こう、大体のクエストに関しては、こうやってるうちに、はい、あ、こんなんやったな、とか、依頼人みたいな、なんかこう、話しうちに、あれこいつ嫌なやつ、最終嫌なやつじゃ、になるんじゃなかったっけみたいなね。とかこう、そういうおぼろげな記憶はあるんですけど。
はいはいはい。
細かいとこやっぱ覚えてなくて。
はい。
ちょっとやろうと思ったうちに、もう、だからほんまにちょっとのつもりで、キャラクターも適当に作ったんですよ。久しぶりにちょっとやりたいなと。もう顔もなんかすごいなんかブサイクな感じの顔の。やったらずっとやってるって。
何それで。
もうそれでずっとやってる。
へ
ぇ。やっぱ面白い。
いいじゃないの。まあね。せやね。うん、
いやまありょうさんなんかはその、りょうさんはオブリビオンからやってるんですか？
オブリビオンからやね。その前のモローウィンドウはやったことないね。
やったことない。
うん、
まあ。いや、だからそれで、こう、やっていくうちに、こう、YouTube とかでね、
はいはい。
世界観とかの、解説とかを、めっちゃ調べてやってくれてる人がいてて、
はいはいはい。
ゲーム解説の金丹先生っていうチャンネルなんですけど。
ああ、いや、実はね、
うん。
俺、LINE を遡ってもらったらわかると思うけど、実は一回おすすめしてるんやけどね、屋根裏部屋で。
ちょ、マジですか金丹先生の。
その金丹先生を。
YouTube で ?YouTube のチャンネル。
YouTube のチャンネル、このチャンネルを見れば面白いよっていうのを一回おすすめしてるんだけど。
全く覚えてない。
多分全く覚えてないやろな、っていう。
いや、たまたまこう、世界観とかをこう見ようと思ったら、はい、金丹先生が出てきて見てたら、面白いやんって。それはすでに聞かされてたんか。
俺はもうすでに言ってたけど、いや、あの時はね、何の反応もなかったん、実は。
見てなかったと思うんですね。多分。
ああ、まあまあまあ、ね。
解説を見るより、ゲームを進めたいみたいな、ね、どんどんゲームをやる。ああ。みたいな欲があって。ただだから2回目やっても、なんかもう言葉が、単語が、エイドラがとか、デイドラオがとか、あれデイ、はいはいはい、デイ、どうしよう、えとか、なんかいろんなのが出てきてて、そもそも地名もなんか スカイリムはわかるんですけど、タモリエルなのか、なんかこう、そのモロウィンドとか出てきてもなんかピンとこないというか、はいはいはい、そのゲームで出てくる街とかはわかるけど、みたいなんで、なんかたまたま見たんですよ。それ、金丹先生。ほんだら、なんかそれこそ、歴史とか、この、なんていう、タムリエルっていうか、この、エルダースクロールの歴史、なんか最初は神話みたいな神様でこんなに作られてとかからの、鬼のように説明がいっぱいあって。
うんうん。
めっちゃ面白いやん、これ。っていうか、めっちゃ作られてん、すごいなって。なんかあれやったじゃないですか。ダンジョンズ&ドラゴンズの 3.5 前とエベロンでしたっけ。
あ、はいはいはい。
あんなんとかもなんか歴史とかすごい、こう世界観すごい作り込まれてて。はいはい、いや、なんかこう、神様とかの名前とかも、そのエルダースクローズのシリーズによって微妙に違うとか、うんその土地によってちょっと変化してるとか、なんかほんまの現実のなんかこう歴史みたいな感じの、
はいはい、
作り込みがエグいなと思って、なんか。
そやね。
おなんか、いやだから、余計にそれを金丹先生を見ては、ゲームしてはという。
何
で、わかるぞ。この神様の名前知ってるぞって思いながら。いや僕はもう、ヘイムスカーさんのね、なんかこう、はいはいはい、タロスがーって、アロハーみたいな、なんかずっと、ホワイトランで喋ってる人いるんですけど。
はいはいはい。ね嫌われてるけど。
それでしか分かってなくて、なんかタロスは人間だったとか、なんかこう、タロス崇拝を、なんか崇拝をダメだとか、なんか、なんのこっちゃか全然分からなかったですよ。
あの人そう言ってたんや。ちょっともうだいぶ記憶なくなってるけど。
いや、ダメだって言ってないんですよ。いや、あの人はタロスファン、タロスファンなんですけど。
ああ
、だから、こう旅をしてたら、サルモールってとこから来たエルフが、
あ
なんかこう、
はいはい
はい、本当はスカイリムはなんかそのタロス崇拝ダメなのにとか、白銀協定でとかなんか、何の話やみたいなね。
なかったな
まあだからそんなもんやろって思いながらこうゲームは、まあ意味は大体わかるんですけど、その白銀協定でって言っても、はいはい、その協定なんやろうなって感じじゃないですか。もう普通にボンボン、こう、まあ当たり前に普通にそこの世界で歩いてる人、で喋りかけるんで、いちいちそれを説明してくれるわけじゃないのが、まあ、普通なんで、会話としては。
ね、
ポンポンポンポン単語が出てきたときに、だいたいこういう意味なんだろうなとか、は分かっても、うん、でも、まあ、ゲームはできるし楽しいからって思ってたんですけど、金丹先生の話を聞いたら、へぇー、ほーって、あ、全然ゲームやったら、あ、そういうことか、とか、こう。
ねえ。
そう、それを量産からされたのを全く知らずに、僕はそれ、もう初めて。
いる前の話だよな。
自分で発見してなんか、おーって思ってたっていう。どういうことや
ねえ。まあまあまあ。
いや、そうです。金丹先生、だからそう、ホールアウトとかもやってるんですよね、なんか。
あ、そうそうそう。俺、多分、ホールアウトの方でおすすめしたんかもしれんな。
いや、それでね、なんかこう、X のリンクがあって見たら、さっき見たところなんですけど、はい、金丹先生。プライムビデオで、ホールアウトでやってるじゃないですか、はい、ドラマ。
ああ、2があるんかな、今度。
うん、その、シーズン1の時に、
はいはいはい。
日本語版の字幕と吹き替えの用語監修を、金丹先生、務めた。めちゃめちゃすごいやんと思って。
ねえ。まあ、その、造形が深いというのか、
いや、深いですよ。
うん、
いや、深いっていうか、本当に、いや、これ動画一個作るのめっちゃ調べてのエグいなって、なんかこう、想像つくようなものばっかしで。
ね、はいはい。
いや、だからその、それこそ、デイドラ王っていうのがいるんですけど、その、悪い、ね、まず、奪還悪い方の、その、異世界から来る神様みたいなやつが、 それのなんか僕説明見ようと思ったら、総集編みたいになって、それ見ようと思ったら、なんか3時間ぐらいありましたよ。じゃあ自分くっつけたんやと思うんですけどね、全部一個一個の神様をやって。いや、なんかすっごい長編になって、えっくって見ながら。
ねえ。
いや、この情熱はすごいなって、まず思って。しかもなんかこう、見てたらやっぱし、面白いなって。
うん。
いやね、やっぱ、だから、これ見てたら、スカイリムやってるじゃないですか。
はいはい。
で、この前、だからみんなで、屋根裏部屋で集まった時に、ワッツさんが、オブリビオン、ええでって、なんか、
リマスター、
ね。リマスターしてるから、ええ感じで、古いって言っても、やれるでって言われたから、そんなん僕クリックのゲームやってるぐらいじゃないですか。クリックのゲームっていうか、なんて言ったらいいんですかね。あのゲームたちですよ。名前がどう忘れしたな。
あのゲームたち。
ダンジョンシージとか。
あはははは、はいはい。
当時のマウスでクリックして、キャラクター進めさせて、はいはいはい、わらわらってこう仲間がこう並んでみたいな、ハスクラみたいなやつあるじゃないですか。
ハクスラか。
ハクスラや、ハスクラって。企業の間違いじゃないか
しら。
まあ、ハクス、だからそんなゲームをやってる、時代のゲームを今やってる人間からしたら、オブリビオンなんか全然。
いや、でもまあ、スカイリムの前のゲームやから、前のゲームをリマスターした感じやから、
うん、
プレイしやすくなっちゃうと思うよ。うん。
最高じゃん。
ワッツの見てたけどね、俺は。
うん。だから、オブリビオンもやりたいなっていうのもあるし、でそもそも、うん、もう、ゲットはしててっていうか、りょうさんとかと、やろうかって言い出してた、オンラインあるじゃないですか。エルダースクローズオンラインとか。
おうおう、あれも多分、今となってはもう一回ちょっとやってもいいかなと思えるんちゃうかな。
ね
え、
なんかこういう話聞いてたら、いや、あれもう久しぶりになった時、うん、スカイリムをこの、やる前に、りょうさんとちょっとやろうかなと思って、1年か2年前、忘れた、やり始めようとしたら、
はいはいはい。
言葉がもう、なんかもう、
ね、
ポンポンこう、専門用語じゃないんですけど、
い
や、忘れたな、スカイリムって思って、だいぶ。
ね、
これがだから、
いいんちゃうかな、
理解してたら全然スッと入っていきそうな。
はい、面白いんちゃうかな、
うん、
まあ、スカイリムやって、
うん、
で、あれ入ってる言ってたよね、ゲーパスやったか。
ゲーパス入ってます、今。今はね、今。
ああ。
Xbox の。
オブリオンのリマスターもゲーパスにあるし。
何やばし。
そうそうそう。
やばし
や。ワッツだからゲーパスでやってたからね。
マジか。
そうそうそう。
まあ、でもスカイリムもまだね。
うん。
セラーナさんと今ちょっと、いい感じっていうか、その、いい掛け合わせ、ね。
セラーナさんか。
セラーナさんの、はいはい、りょうさんが、セラーナさんの話を面白いぞって言われてたんで、そういえば僕、前、やり損ねたかな、そのセラーナさんの話、途中まで覚えてたんですけど、でそれを、今、セラーナさんとのクエストっていうかね、メインっていうか、そのクエストを、結構いい感じの盛り上がるところにまで行って、
どういう
のかみたいになってるから、それやってまた、もう一個の島にも行かなかんしなって、なんかなんとかと。
ああ、そうやね。ソルスセイム。
そう、ソルスセイム。もう、やらなかんし。まだまだオブリビオンに、オブリビオンで時代遡れないよって。
そうやね。
うん。
まあまあ、うん、面白いよ。オブリビオンもまあ面白いしね。
基本的にはスカイリムと同じような感じなんですか？オープンワールド。
ああ、そうやね。うん。オープンワールドで。うん。もうスカイリムと同じような感じやね。スカイリムの方が世界的には広いかな、多分。帝国の話やが。実はね、オブリビオンの帝国って、スカイリムからチラッと見えてるんやけどね。
え？見えるん？
帝国の首都ってちょっと特徴的な建物してるから。
それ見えるんですか？端っこ見
る。チラッとでなんか遠くの方に見えるみたいやで。
すごいな。それこり方すごいな。だから、スカイリムで言ったら、南の方にあるんですよね。
どっちやったかな。
多分南の、地図忘れちゃった。最近金田さんで見てるから多分。
あ、なるほど。ほんだらそうかもしれない。
そうそう、南の方だと思います。
ね、いっぺんなんかまあ、だいぶポリゴン荒いらしい、荒い感じやけど、
うん、
まあ、なんとなく、あ、これが首都なんかなっていうのが見えるらしいんで。
ちょっと南の方にギリギリ割れちゃうような、高いところ
で。
ね、いや、やっぱ楽しいな
ぁ。いいじゃないですか。
スカイリム。
ね。
まあ、相変わらずバグっていうか、なんかいろいろあるのはあるけど。
ああ、まあまあまあまあ、そうやね。まあ完全に、その、いわば、普通にインストールした状態で遊んでんやね。
でもあれを入れてるんですよ。クリエーションでしたっけ？
ああ、はいはいはい。
それは入ってるんです
か？あれはまあまあ、はいはいはい。まあまあ、じゃあもう、ほぼバニラ状態な感じで。
そう。いや、ただだから、なんかほんまに、前ね、りょうさんと会った時も言ったかもしれないですけど、こう、はいはい、ショートカットじゃなくて、何でしたっけ、マップ移動、マップというか飛ぶ。
ああ、ファストトラベル、
ね。ああ、ファストトラベル。ファストトラベルをしたら、はいはい、たまに、ほんまにごくたまにですよ。もう、50回に一遍ぐらいですけど、自分は上空50メートルぐらいのところに入れてヒューッと落ちて、死ぬ。何これって。で、おかしいなと思って、もう一回同じところにファストトラベルしたらね、あーってまた、なるから。
あ、そうな。
なるんですよ。それ一回なったら、その場所、まあ戻るじゃないですか、死んで。戻って、同じところに飛んだら、絶対それなんですよ。だから、隣の近くのとこに、飛んで、歩いていくみたいなことです。
ああ、なるほど。
その同じ死ぬ空中に現れる、ま、なんかそのポイントに別のとこから行こうとしたら普通に行けるんですけどね。なんかまあ。
はいはいはいはい。
連続でそこ、一回あーってなったところにはすぐは飛べない。飛べないっていうか飛んだら落ちる。
まあね、その、ね、有志の人たちがその、バグを、修正してるモッドというか、まあそういうのを出してるぐらいやからね。
すごいなぁ。いや、クエストの、バグがちょっと辛いですね、
うん、
僕の中ではなんか。なんか、一個ね、害虫を駆除しろと、しろっていうのが、まあ、同胞団って覚えてますかね、スカイリムの。
ああ、同胞団。
はいはい、同胞団の人の一人に頼まれる。ホワイトランドの近所に、なんかまあ、モンスターが出るからって言って、駆除してくださいって言って。はいはいはい、で、やっぱテケテケって歩いてたら、そのなんかホラー穴ではなくてね、もう、ちょっと岩場の下に雨よけできる程度のホラー穴じゃないですけど、
はいはいはい。
そこに矢印出てるんですよ。近くに行っても何もいないんですよね。矢印だけがあるだけで。それで自分は矢印通り越して、あれ？後ろ、ここやんなって。で、猛獣がいないんですよ、全然。はいはいで、もうこのクエスト嫌やと思って、他の同胞団に、他のクエスト受けようと思って行ったら、あいつのクエスト受けてるだろ、お前って。あれをこなしから来いよって。こなさへんねえから、だからって。
難しいな。
多分後からちょっと調べたら、そこにもともとそういう文字があるんですけど、クエストを受ける前に、たまたまそこを道横切って追って、倒してしまうと、
はは。
なんかそういうことが起こる時があるって。その、もうすでに倒してて、ほんで後からそのクエストを受けると、いないって、なんか。いやー。まあ、なんかどうしても分からない時調べたらなんかこう、僕なんか分からないですけど、プログラミングじゃないですけど、なんか無理やり消そう。
コンソール開いて、はいはいはい、
それでクエストのなんか番号みたいなのを打ったら、
そこのステージを飛ばして進んだことにするみたいな。
うん、そんなのはできるみたいですけど、うん、それはもうそのまましてるんですけどね、もうとにかく。
まあまあまあ、あ、そうか。まあでもね、まあその、まあ、コンソール使えるんやったら、そういうのでちょっと、うんうん、なかなかね。
あと、あれですよ、その、こう、従者ってこう、連れていける。の、
はいはいはい、
プレイヤーっていうか、その味方みたいなやついるんですけど。
はいはいはい。
で、従者を連れてるときに、そのクエストによっては、例えばなんかこう、老人を救い出して、どこどこまで連れて行けみたいな。 クエストあると、普通従者って一人だけしか常にいてて、他のやつを加えようとしても、あなたっていうのは連れがいるじゃないって言われて、仲間になってくれないですけど、そういうクエスト中に誰かを助けて、どこまで連れていくみたいなのがあったら、従者がおっても、まあ、もう一人従者みたいな状態になるんですよ、その、助け
た。ああ、そうやね、ついてくんね。
それがね、バグってなんかもう人に、戦ってたらね、敵できて、
はは、
そいつら同士が戦い出すみたいな。謎の現象が起こったり。その、別に攻撃していないのに従者が急に僕に切れ出して攻撃してくるみたいな。そんな時もあったり、なんか、そういう時がね、バグがあって、どないしたらええねんって。そいつ殺すわけに関してなんかめっちゃ攻撃されるし、みたいな。
まあなんか魔法とかでなかったかな、鎮静化の魔法みたいなのとか。
そうか、そんなんあったな、多分。そういうの使えばいいんか。
まあ、それでね、いけるかどうかちょっと俺も記憶が定かではないけど。
だいぶ前ですよね。僕ほんまに、今やってるからだいぶクリアですけど。多分。
ね、
そうだ。アウトワードやってた頃やったらもう全く覚えてないですよ。スカイリムのこと。そっか。
まあまあまあまあ、それも醍醐味やけどね。
そうそうそう。なんかもう、それもなんか、楽しくなってる。なんか、いやー、いいなーと思って、スカイリム。
はい。
これは、そういえば、はい、6は出ないですか？エルダースクロールズは。
まあ、作ってはいるんかな。なんか作ってるというか、まあなんか始まって、たんかなみたいな話はちらっと
長そうやな。いやもうホールアウトかどっちかなんか出てほしいな、ね、みたいな。
あー確かにね、ま。でもまあ今度はそのエルダースクロールズの方かなっていう。う
ん、ああ順番、あ順番な感じですか。まあスカイリムが2011年か。
そう
だ、ね。そんな前なんか。
そうそうそう。
へえ。
まあ、スペシャルエディションやってるやろうから、まだちょっと、5年ぐらい後の、うん、あれやけど。
うん。
それでもまあ。
確かにそろそろね。
ね、うん、まあ、未だにちょっとプレイしてる人たちが、ね、毎日、なんか1万か2万人ぐらいおるんでね。
いや、そのうちの一人になってしまってる。
そうね。
いや、めっちゃ楽しいなと思って。いや、ほんで、なんかその、不自由とか、錬金とか全くやってなかったんですよね、前多分。
ああ、はいはいはい。
うん、なんか、こう、錬金って、りょうさん覚えてないかもしれないですけど、なんか、素材みたいなのに、なんかこう、4つぐらい、こう、魔力が上がるとか、
ああ、そうやね。
そういう、なんか4つぐらい能力がその材料に備わってて、はいはい、それをなんか組み合わせるみたいなのなんですけど、
はいはいはい。
一番最初は何もわからないわけですよ、4つとも。
はいはいはい。
一つ目わかる方法が、僕知らなかったんですけど、とりあえず、そう、食べるって。いや、食べ、なんか、花でも、いや、もう花はまだましか、なんか、ドゥーマーの、なんか、オイルとかも、食べるって。で、食べたら一個、うわーとか自分なりながらも、なんか一個、わかるんですよね、なんか。
ね、毒とか食らいながらね、目の前ぐらふらしながら、なんか。
すごい自分の体で勝負してんな、これって。
ああ、そうそうそう。
あ、こんなしてたんやって思って。あと一個、ほんで、まあ分かったら、なんかその似たもの同士を組み合わせたりとかしたら、こう薬がね、体力回復の薬とか、いろんな薬ができて
る。そうやね、作るね。
これなんか楽しいなって思いながら。もうなんか、栽培してるもんとか、その辺ずっと野山のもの取ったりとか したりとか。だから全然そんなのを してなかったなと思って。だからいろいろそういう遊び方もあるなって。で、なんか、僕がやってた頃なかったんか、なんか家作ったりもできるんですけど、なんか。
ああ、あれなかったと思う。
なかったですね。
ハースファイヤーかな、うん。うん。
なんか家を作るみたいなのがあったりとか。
家作った、子供を養子に
できたり、ね。ああ、養子して。いや、もう家帰るためにパパーって来るんですよ。子供が。 パパって言って、なんかあの、何か買ってきてくれたって。じゃ何か買ってきたって何かあるかなって言ってな。見ても、エルフの剣とか、ダガーとか、こんなんあげたかんって。で、何もないって言ったら、あ、そうなんだって、がっかりさせるから、いや、マジかって思って、わざわざソリチュードのところに、洋服屋に行って子供の服買って、みたいな。私たちはしてましたけど。
ね、あるね、アスファイア。うん、
いや、なんかまあ、だからそんなもん、あとこんなもんあんねんなって思ったり、いろいろやってたら、いやー、ね、前は結構もうやり尽くしたと思ったけど、まあ、もちろんこう、そういう要素も、新しいの増えてるんかもしれないですけど、もともとやってなかったことも多かったよなと思って。そう。いや、それで、さらに、金丹さんの解説を聞くことによって、こう、あ、これってこういうことなんや、とか、へえーって思いながら、こうゲームやると、本当になんかこう、より楽しめるっていうか。
そうやね。
すごいな。まあ、今更、スカイリムの話でもなかなかないと思うんですけど。
いやいや、今でもね、もう本当1万人ぐらいプレイしてるゲームなんで。
まあ、もう、まあ確かにこれは、名作やな。
ねえ。
うん。
飛び出しシステムって何やるんだろうねって。
演者とか監督さんと触れ合えるし。
スコーレが若松監督が立てた。
はいはいはい。
スタンプカードは知りません。なんで、じゃあ俺じゃあ損してんじゃん。
坪井さんまで飛び出しましたもんね。
スコーレはメールアドレス自体が連合赤軍ですからね。
名古屋の映画館シネマスコーレは、JR 名古屋駅から西へ徒歩2分、水色のビルが目印です。
シネマスコーレに来ていただければ、映画の同例が失敗かりますので、ぜひよろしくお願いします。シネマスコーレでお待ちしております。
新肉まんじゅう、もう一回してくれます？
うん。
いやー、りょうさんは何をやってるんですか？
はい。
今は。
あれ、前言ったかな、あの、前と飲みたい時に、あの、
どの意味、
アボードという、アボードって読むんかどうかちょっとあれなんだけど。
ね。いや、はい、アボードは、多分みんなで集まった時に話しただけで。
そうやね、言ったかな。
屋根裏部屋では、全くそのワードは、
う
ん、
言ってないんちゃうかな。最近の話、最近ではないけど、ちょっと前の。
一応これで見たら、量産的な話で言うと、ストーカー2とか、アーク、セブンデイズ・トゥ・ダイ。
はいはいはい。
だからその辺の話はしてたと思うんですけど、はいはいはい、アボートっていうのは、はいはいはい、知らないですね。
あ、まあ、これも、あれなんだけどね、ゲームパスにある。
ゲームパス利用してるね。アボートっていいんですか？
アボードかな？アバウドとかなんかそういう風に寄ってる人とかもおるけど。
綴りは何ですか？
AVOWED。
AVOWED？
うん。
読み方はないんかな。ウィキペディアも英語か。まあ、アボード。とりあえずそれで行きましょう。わからへんから。適当な。
そうそう。いや、まあ、まあ、なかなかね、ちょっと全部はプレイ、アボードも、まあ、まだ最後までは行ってないんだけど。
あ、これも時間かかる系ですか？時間かかるというか、ボリュームある系。
まあ、ロープレイで、そうやね、うん。まあ、4つの地域があるらしいんやけど、まあ、4つ目までは行ってるんだけど。
お
ー。うん、まあ、なかなかストーリーも偉い、自分の選択でよく変わっていくし、みたいな。
あ
ー。まあ、ファンタジーな、スカイリムみたいな世界なんだけど、
うん、
まあ、魔法とかもあるんだけど、ちょっと銃とかもあったりしてね。
あ、そうなの、銃。
うん。
アウトワード的な、まあ、
そうやね。そんな、あんな感じの、特にその、バンバンバンバン撃てるような感じではないけど。
うん。うん、これ、一人称してんの？
いや、両方できる。あ、両方できる。三人称でも。
あ、それだ、ワッツもできるってやつ。
ワッツは、ね、ワッツはやるかどうかはちょっとあれやけど。
うん、
まあまあ、いや、このゲームがね、ピラーズ・オブ・エタニティというゲームがあって、
知ってるぞ。 それ、
知ってる？
なんか、
あの、ちょっとね、あのゲームは、ペ、そうそう、ペガがやってた。ちょっと本名呼びそうだったけど、ペガがやってた、あれ何やったっけ、なんかちょっと戦略ゲ、ロープレの、1と2があって、
もしかして、
コマ動かすようなロープレ。
もしかして、あれですか？ディミニティオリジナルシーンのことですか？
あ、そうそうそうそうそう。あんな感じのゲームなんだけど。
あ、そんな感じなんですか？ええー。
うん、ゲーム的にはね、
うん。あ、これ戦いが始まったら、そういう戦略的な、戦略っていうかその、コマじゃないですけど。
あ、そうそうそうそうそう、そんな感じで。うん。
いいっすね。
動かしながら戦うゲーム。
あ、だからアクションじゃないです。ないってことですね。
そうやね、うん。うん、で、1と2出てるんだけど、そのピラーズ・オブ・エタニティ。
うん。
おー、いや、これがまあ、なかなか面白く、これもね、ちょっと真ん中から、ちょっと最後までいけてないんだけど。で、その世界観の、アクションロープレイみたいな感じ。
あ、
なんで。
世界観は、ほんだ、以上、繋がってる感じなんですか？
そうやね。いわばちょっと、その自分が、まあちょっと特別な存在なんだけど、
うん、
それもいわば、うん、まあ、アボードだと神宿りって訳されてて、
うん、
ピラーズ・オブ・エタニティは、いわば、勇士の翻訳なんで、
うん、
ちょっと違う、ゴッドライクやったかな。なんかそういう風な訳され方やったから、
うん、
ちょっと忘れちゃったけど、うん、まあ、そういうのでね、ちょっと特別な存在の自分で、みたいな。それが、まあ、うん。なってる。ちょっと説明しにくいけど。まあ、でも面白いゲームだと思います。だいぶね、多分自分の選択でストーリーが変わるんちゃうかな、みたいな。
ドラゴンエイジ的な。
そうやね。もう街の、一つの街が、
うん、
まあ、俺は選択肢でなくなっちゃったけど。多分防ぐのもできるんじゃないかな、とか思いながら。
いやー。良さそう、うん。
これはちょっとね、また、スカイリム・オブリビオンが終わればやってくる。いつになるんや、みたいな。
いつになるん？いつになるんや、あんまり。
いや、でもなかなかね、面白いゲームだと思いますよ、これは。
アボード。
アボード。はい。おすすめです。
いや、まあ、ゲームパスには、ゲームパスやばいな。いや、僕はちょっとやったら抜けようと思ってたのに
。そうなんだ。え、何のために入ったんや。
いや、実はこれマイクラ、マイクラをしようかな
と思って。ああ、そうかそうか。はいはいはい。
そうそう、マイクラをしようと思って。
はいはいはい。
いやー、そうか。
そうですね。
セプテンバー？セプテンバーでいつや？ 9 月？
セプテンバー。はい。ん？
いや、なんかパッと今、こう、スティームをね、量産するには、
はいはい、
開けたら、僕の、ライブラリーに、はいはい、ニュートレーラー、カミングオン、セプテンバー28。
はいはい。
9月の28日といえば、え、もう過ぎた？
明日ですか。
明日？
明日ですね。
はい、に、アウトワード2のニュートレーラー、トレーラーがあって。
マジか。
トレーラーかいってことだよ。
早よ知ってくれよ。いつ出るんじゃっていう。
まあ、そうそう。ニュートレーラーカミングオンってそんな。トレーラーそこじゃなくて、みたいなね。いや、でもちょっと今チラッとね、話出た、ドラゴンエイジが、
おー、はいはい。
なんかちょっと残念な感じになってるという、僕らや
あ
なんか、
あれか、新しいやつやったっ
け？そう。なんかみんな、
まあ、
なんか、がっかり評価がすごい高いんですけど、僕やってないか分からないですけど、ちょっと、
まあ、
なんかゲーム、
うん、ゲームとしては面白いという話、僕はちょっと友達が一人やって、まあクリアまで
行ったらしいんで。あ、そうそう、ゲームとしては面白いけど、これはドラゴンエイジじゃないみたいな、うん、 言い方してるとか、今までの選択肢は一体何だったんだみたいなことなんか。
あ、そうそうそう、ちょっとやっぱ時が経ちすぎたね、多分。
そう、あ、そういうことなのかな。
あの、最後、あれ、あいつがにやりとして終わったんやった
ら。あいつがにやりとして終わった。すごい、だから、すごいね。もうこれやるしかないと思いましたもん。あ、ベイルの守護者ってやつですわ、次の。
ああ。ゲーパスにあるで。
ゲーパス、りょうさんがやらな、まず。なんか、ポリコレ延長とか、なんか、まあ、それはちょっとどうなのかわかんないですけど。
あ、まあ、ちょっとね、これは、その、アボードでもあったんやけど、いわば、自分の、まあ、向こうで言うプロナウンっていうのかな。
うん。
自分の代名詞とかを選ぶんよね。
うん。
だから、まあ、いわば、キャラクターは男性で作ったとしても、
うん。
自分の呼び方は、まあ、彼女と呼んでほしいとか。
そこまで今ゲームって、こう。
特に、その、ドラゴン、エイジとかやったら、
うん、
まあ、胸を取った傷跡とかをつけたりね。
すごいな。
まあ僕はちょっとゲームにそういうものは必要ないと思ってる方なんで、
うん、
まあアボードにしてもなんでそんな代名詞とかを選ばなあかんねんみたいな気持ちはあるんだけど、
なるほどな、
まあ、ゲーム自体はそこまでそれを置いといたらまあ面白いんじゃないのかなみたいな、
うん、確かにこのスチームの評価みたいなんでも、
ほうほう、
賛否両論って書いてますね。
ああ、うん、まあ、そうやな。やっぱりでもちょっと、そのもう、昔、そのドラゴンエイジ作ってた人たちっていうのがあんまりおらんのちゃうかなっていう。
ああ、だからやっぱし、今までのファンの人が余計に、このドラゴンエイジのって思いながらこう、やると、ちょっとがっかりだったりとか、まあ、がっかりというか違うな、みたいな感じだったんですかね。
かなぁ。僕もまあ、
ね、プレイしてない。やってみないと分かんないですけどね。意外と面白いなって、楽しめたってなるんかもしれない。
僕もまあ、ちょっと買うまでいかへんなとか思ってたら、なんかこの間、ゲームパスに来たんで。
ゲームパス来ちゃったか。
いや、もう。来ちゃったんで。
いや、もう。やばいな、ゲームパス。
ちょっと俺とワッツは離れられない状態
になってる。だからやっぱ離れない状態になるな。いや、なるなぁ、これ。ドラゴンエイジ、楽しそう。ね、ちょっとやりたいゲームが多すぎな。
ゲームパスのおかげというかね、ゲームパスのおかげでだいぶ増えてしまった。
いや、だからゲームパス入ったデバイクラしようと思ったのに、
うん、
結局スチームで持っているスカイリムをずっとひたすらやってますからね。
そう、しかもあれなんだよな、この間、うん、ボーダーランズ4が出てしまったんだよね。
え、それは、ゲーパスじゃないでしょ。
ゲーパスじゃない、これは、もちろんゲーパスじゃないんで。普通に出た
んだ。いや、でも、ずっと追いかけてるじゃないですか、ワッツとリョウさんは。
そうやね。だから、まあ、ワッツと一緒にやろうとは言ってるんだけど、
うん、
今やるゲームが多すぎて、
いや、まあ、ゲーパス入ってたらそれは多すぎますよね。
そうそうそう。ねえ。ほんで、まあ、ちょっと、ゲーパスの、何やったかな。スウォーンって読むんかな、なんか。
また。
そう。
スウォーン？
あのね、ハデスってゲーム知ってるか。
あ、いや、名前は知ってます。
うん。まあ、ゲーパスにあるんだけど、ハデスも。うん、それの、まあ、パクリって言ったらちょっとあれだけど、
まあ、それ系
統。言葉が悪いけど、
それ系統。
そうそう、それ系の、なんかスウォーンっていうゲームが、まあこれ4人まで一緒に遊べるっていうから、ちょっとワッツと一緒に遊んでるんやけど、まあハデスをちょっとだけプレイしたことあったから、
うん、
あれなんだけど、まあ、あ、でも一緒にやっとったら面白いなっていう感じやね。 ハデスはちょっとね、俺にはちょっと厳しいなっていうゲームやったんやけど、面白くないわけじゃないんだけど、からちょっと俺、下手くそな俺にはちょっとなかなか難しいなっていう。
まあ、りょうさん無理だ、僕も無理ですよね、完全に。
いやーね。いや、でもなんかそのスオンはワッツと一緒にやってたら面白いなって、
うん、
お
う。
ね、そういう感じでしたね。はい、そんなもやってます。
マジか。
はい。やるのワッツは、そのゲーパスにあったプリンスオブペルシャっていうね。うん、
え、いつの？
いや、最近のやつか。
最近あるんですか？プレステ2のやつじゃなくて。
なんかだいぶ様変わりしたみたいだけど、ね、まあ、その、いわゆるローグライクっていうのか、死んだらまた初めからでってい
う。ええー、そうなのか。
まあ、それでもまあ、いろいろ途中でね、うん、お金とかなんかいろんなものを拾って自分の能力上げたりとか、
うん、
そういうのでだんだんクリアしていくっていう、まあ俺はやっぱ難しいなと思ったんや。ワッツはなんかね、うん、ちょっとそれをずっとやってるわ
、ね、うん、
まあまあだからゲーパスはおすすめですよっていう
おすすめっていうかね、やっぱりね、サブスクはもうっていう、まあ、僕の苦しみがね、PS プラスでしたっけ？ あれをやめて、プレイステーション。
あ、PS プラスね。あ、うん、はいはい。
やめて、まあ、ゲーパスかなって思ってて。
あ、で、僕もそうやな、そう。
映像系あるじゃないですか。だからプライムビデオとか。
あ、はいはいはい。
で、ディズニープラス入ってたんで、もうこれ以上増やさないと思ってたんですけど、まあ、りょうさんがいない間に川崎さんが来て、
おう、はい、
ベストキッドレジェンズをね、映画、あると言って、コブラ会を川崎さんが見たら、
はいはいはい。
ネットリックスじゃないですか。
あ、そうやね。
コブラ会見て、そっから、はい、ベストキッドレジェンズ、
うん、
見たいからって言って、見たら、面白いって、りょうさんが言ってたら間違いないって言って。
だいぶ前じゃねえか、
そう、だいぶ前言ってたんですか。言われたから、
はいはい、
今もう見てますよ。ジョニーって。
最高じゃないですか。
ジョニーって言ってみて。ネットリックス入ってしまって。
だいぶ俺忘れてしまったけど。
そうでしょ。え、だからりょうさんは、その、僕これ見てる途中なんでわかんないけど、これ最後かわかんないですけど、今多分シーズン6ぐらいまで。
ああ、そこまで見てないんちゃうかな、俺。
だ僕今ほんでシーズン5の途中ぐらいなんですよ。
はあ、ははあ、はそこまでも行ってないんちゃうかな、俺。
そう、当時なかったかもしれないですよね。
お
お。やっぱまた見ないと。
そうやね、また。いや、面白かったのは覚えてるんで。
いや。
初めの方が面白かったでしょ、シーズン1とかからでも。
いや、もう1から面白いから。
あそうや。
面白いからこう、止まれへんって。
ね。いやいや。
いや、まあ、なんて言うんですかね。もう80年代万歳的な、なんかこう、音楽とかもね。ほんで、その、
あ
れこぼれが、だから主人公は、ベストキッドと入れ替わってるというか、悪役やった、
まあ、
ライバルやった、
ね、
ね、ジョニー・ローレンスというのが、ダニエルさんの敵役の人が、ね、まあ主人公というか、コブラ会をまた作ってみたいな話なんですけど、もう、酒で溺れてというか、もうなんか人生がダメダメ状態で。で、その時のジョニーが見てるテレビの映画が、ね、アイアンイーグル。アイアンイーグルで、チャッピー大佐、チャッピー大佐って出てく
る。俺、それもなんか話したような覚えがあるけどな。
それも言ってたから、りょうさん、コブラ会のあの
言ってた、ね、やればアイアンイーグル、俺もアイアンイーグルやんけとか思って言ってたから。
いやね、
なんで今頃こんな見てんの？
そうそうそう。トップガンじゃなくて、アイアンイーグルが好きって。
そうそうそうそう。いや、だからなんか俺らに直撃してくるんやな、あれが。
そう、世代も。
そうそうそう。
なんかね、ありえんやろと思うのが、その中、まあ、ジョニーはわかるんですけど、ジョニーの息子たちの世代の話があるわけね、うん、子供たちの。
ああ、そうやね。
で、まあ、ジョニーと一緒にこう教えることになる、いじめられててっていうか、 ミゲルっていう男の子がいるんですけど。
はいはいはい。
その子が、まあ、ある女の子に、振られた時に、自分でなんかこう、動画で、自分の思いを伝えるんだって言って、なんかこう、写真と、ハートがパカって割れる、みたいな動画を作って、後ろに音楽を入れるんですけど、
はいはい、
なぜかロックセットって。いや、その世代の子じゃないやろって。いや、だからジョニーが作ってんのわかるけど。
ロックセット知ってるやつおらんのちゃうの？
で、その世代の若い子はね。だから、若い子も、ね、なんか、なんていうかね、パーティーちょっと行くんだって言ってね。あの、若い子同士で行くのが、なぜか80年代パーティーって言う。80年代の格好して行くみたいな。いやいや、だから。いかんやろっていうか、なんか、完全に全部なんかもう、見てるおっさん世代に合わせてすぎやろって。子供らがなんでその80年代パーティーっていうのわざわざ行くんやって。みたいなね。もう、なんすけど、もう、完全に僕ら世代の。
そうやね。
うん、こう、それこそウエストキッド見てたりすると、うん、本当になんかこう、今僕5まで見てますけど、
はいはいはい、
ベストキッドの1だけじゃなくて、もう2、3見てたら4が、なんかこう、僕見直しましたからね。今度はおーって余計にね、なんかこう、
はいはいはい、
展開にどんどんなっていくっていう感じで、めちゃくちゃ面白い。ね、
いや、まあ、それでサブスクに入ってしまったということ、
ね、それを見るためにだけに入ろうと思って、ちょっと入ってみたら、はいそうや。りょうさん、これも言ってたと思って。ウィッチャーって。
あ、そう、ウィッチャーあります
ね。いや、ウィッチャーもあれ、なんか、あって。
はい。
で、イエネファーの話やからって言われて。
そうやな。
僕結構イエネファーファンなんで、その女子の、はいはい、女子というか、その女の女性キャラクターの中で、見ないと言ったら、はいはい、いや、僕が知ってるイエネファーじゃないぞ、これって。イエネファ
ー。初め出てきた時はね、あれやしね。
うん出てきた時の、なんかこう、感じが絶対違うって思って、どうなんねこれって思って。もう今の中、僕が見てる段階では、もう知ってるイエネファーになってますから。
ああ、
ビシャーンってなって。まあちょうどビシャーンってなったとこまでしか見てないですけど、まだ。なぜかって、コブラ界を見すぎてて。ウィッチャーまで見れないよって言って。
ああ、そうそうそう。
でもウィッチャーは、もともとゲームやってるから、世界観的に、愉快な感じではないだろうって思うじゃないですか、なんか。
あまあ、全然そうや。まあ、まあまあ、明るい、あれ、誰、ダンデリオン
、ね、ダンデリオンね。銀融詩人の中を、面白キャラ。
とかはまあ、
唯一ね、そこが。
そうそう。唯一和むからぐらいの。
そう、横についていくぜ、みたいな感じでもなんか、腹ボン殴られるみたいなね。ついてくんな、みたいな。
ね
いや、だから、いや、それもあるし、パッと見たら、はい、まあ、りょうさんは見てないんですけど、僕本でね、すっごいドハマりした中国の SF の3体もあるやつ。
あ、3体ね。はい、3体も、ネットリックスはまた特別というか、オリジナルやからね。
そう、オリジナルがあるから。え、これ、ネットリックスもやめられへんって。
サブスクが増えてもうたやん、逆に。
増えてもうたやんって。ダゾーンも見な、もったいないと思いますしね、ダゾーンなんか高いし、結構。だからサッカーも。
だぞーね。まあ、サッカー好きやから、ちょっとどうしようもないんかな。
そう、どうしようもない。だから他のも、やつもサッカーやってるのもあったりしますけど、うん、J リーグとか基本的にほとんど、ほぼ、見たい試合が見られへんみたいな、ね、なんか、どんな試合でもいいとかやったら、まあ NHK でやってくれたりとか。
はいはい、はい。
ね、そんなも
ある。他でもいけるけど、みたいな。
そう。
どうしても、ね、でもダメなんだ、ダゾーンじゃないとって。
ダゾーン。ね、ダゾーンのね、サッカー関係の試合だけじゃなくて、バラエティじゃないですけど、あるんですよ、その中。
はあはあ、
あの、内田篤人さんって、あの、元日本代表の、
あはいはいはい。
選手とかがやってるやつとか、まあ他、はあ、いくつか番組やって、それも面白いんですよね、結構。で、あと、ヤベッチ FC って昔あったじゃないですか。
ないないや。
ないないやべさん。あれも、ダゾーンバージョンになってるんですよ。はい、今、ダゾーンでずっとやってるから。まあ、まあ、あっちは、まあ、そんなに僕は個人的に見てないんですけど、でも、
はいはいはい、
そういうのも見てたりとか、してるから、いや、ダゾーンはやっぱいるなって。 そうなってきたら、どないしたらいいねみたいなね。
ええ。
いや、ネットリックス面白いですね。あの、なんか、シティハンター、鈴木亮平。え？
あ、ちゃうか。
鈴木亮平の実写版があるんですよ。なんか、映画。
ああ、はいはい。
いや、あれもなかなか、お金がすごいかかってなって、日本のあれ。
ああ、ほんと。へえ、うん。
すっごい面白い。あれ、劇場とかでやってないんかと思って。すごい。
へえ。
いや、面白かった。
君も、
やばいな。
沼にはまってきたな。君、この PS プラスやめただけじゃ、もっと取れないぐらい。
いや、高くなってますよ、だから。
全然。そう。全然元取れてないよ、みたいな。
やし、これやったら、スカイリブ終わるまで、入らんでもよかった
じゃん。止めといて。
止めててもよかったかな、みたいなね。
ああ。まあね。
じゃ、だって、あれですよ。
はい。
スチームで、まだしてないゲームはあるんですよね、結構。
ああ、スチームで持ってるゲームね。
そう、持ってるゲームで。
はい、はい。
で、ウィッチャーも1と2も持ってますし、
はい、はい。
まあ、途中でちょっと待ってしまったけど。
まあ、ちょっとワンはゲーム性がね、全然違うからね。
うん。いやー、あと、りょうさんのおすすめのね、メタルギアではない、アンメタルっていうね。アンメタル。
アンメタル。
アンメタルもやらなあかんし。
はいはい。ワッツクリアしとったな。俺途中でだいぶ苦戦して今止まってるわ。
いや、僕も苦戦しましたよ。苦戦してる途中で止まってますけどね。いや、なかなかやっぱし、いや、これ面白いなって、こういうまあ、レトロなゲームというか、昔ながらのゲームも、やっぱり、こういうゲーム性で面白いなと。
そうやね。
うん。すごくなんかこう、まあ、リスペクトも感じるし、メタルギアに対しての。
そうやね、リスペクトもあるし。
感じながらも、まあ、もうアンメタルなんで、メタルじゃないっていう。
そう。
ちょっと、なんていうの、面白い、ユーモアというか、もうすごいあるっていう。なんていうか、真面目にやってるユーモアみたいな、なんかこう、なんつったらいいの。
ああ。
説明しづらい。
で、まあまあ、安いもんなんで、あれ、安かったと思う、ね。
そう、安いし。うん。いや、
まあ、
で、スノーランナーも止まってるし。
スノーランナー、きついな、ちょっと。マッドランナーはすごいハマったんやけどな。ワッツと1ステージ以外全部クリアしたんちゃうかな。
マッドランナー、やっぱマッドランナーがやっぱ最高なのかな。
あの新しく出たエクスペディション、何やったかな、なんかマッドランナーやったかな。うん、あれもちょっとやったんだけど。
うん、違うんですかなんか、思ってるのと。
まあなんか、ちょっとやり、まあ、ねえ、昔のあのマッドランナーほどの情熱が出てこなかったな。
なんかそれ、鍋さんも言ってたな。
あ、そうなんや。
やっぱりちょっと、いや、もうスノーランナーの時点で最初やってて、うん、いや、やっぱりマッドランナーの感じがいいなって。
ああ、ほんま、あの時俺、ワッツと二人でもうやりまくってたから、マッドランナー。
でもスノーランナーをやった時は、こう、うん綺麗になった感じはしますけどね、なんかこう。
ああ、まあまあね。
なんとも言えないマッドランナーの時のあの寂しさがなんか、なくなったような。ただ一人で、黙々と仕事みたいな、なんか、あの。
まあまあ、一人なんだけどね、
そまあ、スローランナーもそうなんですけど。
誰かいるわけじゃないから。
そう、なんか、G だけですもんね。OK! とか言って。
そう。
なんだろう
人は自分のドライバーしかおらんから。まあ、でもなんか、マッドランナーがやっぱ面白かったんやなぁと思いながら。
なんだろう、その中毒性のあるような、マッドランナーの、ね。
まあまあまあ。なかなか、だからちょっとやらできんかな。いや、その、エクスペディションとかいう新しいやつも、ゲーパスにあったからちょっとやってみたんだけどね。
うん。
ちょっと、っていう感じだったね、これは。面白いんだとは思うんだけど、なかなか、うん。
そういうのがでもゲームパスの良さですよね。そのなんか、こう。
ああ、そうやね。
やってみるってことはできるじゃないですか。
うん。パッとできるんでね。うん、 スノーランナーもあるんかな、あったんかな。俺は勝ったんだけど、ワッツはだからそれで初めてちょっと一緒にやってみようかみたいな。うん、ってやったんやったかな。うん、まあ、ゲーパスから逃れられないよ。
いや、でも、アウターワールド、ワールドやったか、ワールド。
はいはいはい。
あれも途中やしな、スターフィールドもゲーパスやったら。
あったかな、
で、うん、できるんじゃないですか、あれも多分。確か。
あったかな、なんかちょっと、
だいぶ前の時にゲーパス、
そうや。そう、
ゲーパスが最初の無料期間にちょっとやってたんで。
はいはい。
まあ、まだあれば。
その時あったね。
そう、まだあれば。
はいはい。
それもあれじゃないですか。
あ、そうか。最後までやってないか。
やってないですよね。
ああ、面白かったよ。まあ、結構、ねえ。まあ、酷評というか、まあ、評判はね、そんなでもない。ゲームというか、ストーリー的には面白くて、俺、最後までやっちゃったけどね。なんか周回するごとにちょっと変わったりするって言うけど、ちょっとそこまではね、さすがにできんかったけど。
なんかそれ言ってましたね。周回する。
ね
前提じゃないか、みたいな。
ああ、今見たらスターフィールド、ちゃんとあるわ、ゲーパスに。
あるんか、
うん。止まらないね。
止まらないな。まあ、りょうさんあんま興味ないけど、ちょっと興味が若干のが、ファーミングシュミレーターっていうのが。
おお。まあ、やることはないけど。まあ、まあ、別にわからんでもね。いや、俺だから前も言ってたけど、うん、ゲームの中で働くの好き。
確かに。
そうそうそう。ゲームの中で働くのはいいことなんでね。
いいことだから。
なんでゲームの仲間で働かなあかんねんみたいな。そう。俺はちょっといいことだと思ってるから。
ゲーパスね。
ね、いいじゃないですか。
いやー。いやいや
楽しんでくれて
る。ゲーパスでこれ、はい、ゲームはどれぐらいあるんですかこれ。
いやー、ちょっと数的には分かれへんけどね。あんまり気にしたことないんで。
なんかいまいち探し方が分からんっていうか、なんかこう。
探し方、ちょっと。
面白いゲームを見つけ方が。
どうなんですかね。
近日プレイ可能ゲームパスで、アウターワールズ2って書いてる。
おー、あるね。
2も書いて
る。Day 1じゃなかったかな。Day 1だから多分、発売初日からいけるんちゃうんかな。ちょっとわかんないんだけど。
そんなんあるの？すごいな。
うん。
やばいな。
そうだね。
あ、それ、ディアブロ4も結局やってないもんな。
ああ。まあまあ、ちょっと俺は止まっちゃったけど、今一応はクリアとかはしたけど。
さすがやな。
せやね。
こんなゲームあったらあかんやろ。こんなにあったらゲーム。
そう、だからちょっと悪い、その、ボダランに手が出ないんだよな、まだ。
どういうこと？4
月出るんだけど。
どういうことや、
うん、
やばいな。これは脱出できなさそうな気もしてきたぞ。この、ゲームパスから。
まあ、焦ってする必要、まあ。
そうや、あ、そうそう。だから、それがね、今の時代、こう、なんていうんですかね、こう、サブスクとかで映画とかもあるから、こう、
うん、
数をこなして早く見なって思うと、なんかこう、しんどくなるというかね。
そうそうそうそう。
で、一個一個ね、一個一個なんかこれしようと思ったのを、うん、合わなかったらまあすぐやめたらいいんですけど、面白かったらね、うん、じっくり、
ね、
やったら、
いいんじゃないかな。
一個一個ね、ゲーム。
まあ、もう正直、ね、うん、まあ、サブスクのちょっと悪いとこかなと思って、最後まで行くのが少なくなっちゃうのもあるかもしれんけど。
まあね。
一丁紙状態になってくる。
そう。昔なんかあれですよ、ファミコンソフト一機しか買ってもらえなかったら、もう、おもんなくても一機するしかないって。
一機するしかない。
ね。ひたすら一機するしかなかったら、今やったらそんな精神力なくても、その子供の時の精神力やったら、クリアしてしまう。
ね。
あ、さ、
一機のみ、ひたすらプレイ。
そう、プレステ4で買ったノーマンズスカイも、止まったもんないな。
ああ。
これも永遠にできそうな感じのゲームで。
確かにね。一応、俺も、まあ、スチームでは持ってるんだけど。
それは、プレイは、全然。
いや。
ちょっとや
つ。積んであるね。
あ、積んでるだか。そっ
か。うん、一応、ゲーパスにもあるよ。
バッチリ。プレスを動かすのあれだったらゲーパスでって。
そう、ゲーパスでもできるよって。
ゲーパスでやったらデータ、また、
あ
ーゲーパスからやめられなくなるやつ。やめられなくなるやつ。
ね。
こんな長いことやるゲーム、
ね、
やってしまったらもう、ずっとその長いこと。
もう止められない。
ゲーパス入っとかなかん。
まあまあ、マイクロソフトのストアから買えば、そのまま。
自分のもんに。
そうそうそう、できるんで。
いや、それも買ってるから、プレスト4でも。でもなんかやっぱり、ね、スピードが違うな、同じようなゲームが出てもなんか、これやっぱり読み込みが、まあそれはパソコンによるんやと思うけど。
そうやね。
プレステ4の時代です、
まあ。今のね、ペガの、あれ、パソコンやったら全然早いんちゃうかなっていう。う
ん、スカイリムなんかもね、当時のやったパソコンと比べたら、もう、なんですかね、その読み込みロード画面のこう、アイテムが
左手での
説明を、
ぐっ
くり読めるし、そのアイテムをくるくる回したり、拡大したり、縮小したりして遊ぶ時間がかなりあったんですけど、今やろうと思っても途中ですぐぺって終わるんで。
ああね、説明文最後まで読めねえよ。
読めねえよって。もう2個も3個も飛ばして読めたのに。
ね、いやいや、いいじゃないですか、快適に。
え、これ見たら今、ゲームパスで、聖剣伝説とかそんなもあんの？
なんか新しく出たみたいやね、
二の国とか。へえ。
あ、二の国はあるな。
あ、
二の国は面白かったで。
なんか外国のやつばっかしなのかなと思ったら。
いやいやいや。うん、
ベイルの守護者もリョウさんやってくださいよ。
まあ、なかなか手が出されるけどね。まあ、やりたいなとは思ってるゲーム的には。
うん、グランドセフトだ。あかんな、これは。これはダメだ。
うん、
これはもう、
何
ダメだ。見ない方がいいな。
まあ、なんか、やりたいと思ったゲームが あるやんぐらいで。
うん、オブリビオン見てしまった。オブリビオン見てしまった。モロウィンド。これ、ワンからあるってことこれ。
いや。でも、ね、モロウィンド自体が日本語がないかったんちゃうかな。
あ、日本語がないとかもあるんすか。
有志でやったかな。ちょっと僕覚えてないな。やってないんでね。うん、
この、エルダースクロールズ、アドベンチャーズ、レッドガードっていうの、これが、ワンかな。
いや、
サンか。他のは3とかね、4とか。
はいはいはい。アリーナってやつと、あ、そうかな、それがワンかな。ちょっと、アリーナが2やったかな。ちょっと忘れたな。うん、モロウィンドが3のはずなんで。
3。
そうやね、オブリビオンが4で。
モロウィンドゲームオブ、なんとかって書いてある。ゲームオブザイヤーエディションって書いてあるか。
ああ、はいはいはい。
モ
ロウィンド。
まあ、その前に、エルザーズスクローズオンラインも持ってるだろ、お前って。そっちも、やらんかいみたいな。
まあね、あれはまあ、なんかあれはすごい、やっぱ10年近くずっと開発、10年やったかな、ちょっと忘れちゃったけど。
うん。
開発してるんで。
うん。濃いな
ぁ。あ、モロウィンド一応対応してないけど、日本語モッドがあるみたいやね。
ああ、そうなんや。
うん。
え、その辺はさすがに今やるとだいぶ古い感じの。
多分、なかなか苦しいんじゃないかな。どこに行ったらいいとかが分かりづらかったりとか。
うん、まあでも、そんなはネットで調べたら。
まあまあまあね。
頑張れるんじゃないですか、今は。
そうやね。俺が、ちょっと、俺がそのオンラインの方だと、多分、モロウィンドやればオンラインで遊んでたところの地域とか、地域とか文化みたいなところやから。
へえ。
俺は楽しめるんちゃうかなっていうか。まあ、オンラインのいろんな地域があるからね、ある
けど。うん、そっか。
はい。
番組の途中ですけども、ここで笹山さんの今回の一曲をかけさせていただきたいなと思います。いや、りょうさんとね、こう、久しぶりというか、また喋ってるんで、今回ね、ちょっと、長い長編になってますので、もし、よろしかったら、まあ、ね、疲れたら若くて聞いていただいたらとは思うんですけど、なんかついついね、こう、時間を本当に、そんなんでどうすんねんって思いますけど、ね、長年やってながらも、時間を見ずにちょっと喋ってしまってたというか、もう、なんかこう、普通に会話をね、楽しんでしまっていたって感じで。まあ、今回ね、笹山さんの曲、ね、今回の一曲なんですけど、まあ、寄せ集めブルースっていうね、アルバムがありまして、もうね、おすすめというか、僕このホームワークシリーズというかね、家でね、自宅でみたいなところで、本当にギター一本で、で、声のトーンも、独特のトーンというかね、ちょっと抑えめというか、のシリーズだいぶ好きなんですよね。だいぶって言い方がですね、めちゃめちゃ好きで、なんか本当に、笹山さんと対面して自分の部屋で歌ってくれてるようなヘッドホンをしながら聞くとね、すごく好きで、もうギターの音の細部まで聞こえますし、おすすめなんでね、ぜひ聴いていただきたいなと思うんですけど、そのアルバムの中でね、今回ご紹介したいのは、まあ、スカイリム、何回やるねんっていうことなんですけど、まあ、好きなものね、何度でもやりたいなと思うということで、まあちょっとこじつけっぽいですけども、聞いてください。笹山さんで、アルバム、寄せ集めブルースから、何度でも。
だいたい夜は一人で、ろくでもないことばかり考えているうちに、朝が来たと彼は言う。そいつは確かにそうだ。何でもないことばかり飲み込んでいるようで、日々をただ懸命に生きてるって言えなくても、知ってるって言うよ。明日になればいつも君は君の暮らしで、僕は僕の暮らしで、ゆうべのことになったこの夜を何度でも、
やばいな。これは。
ドリックスとギファス。
ギファス。あかん、あかん二つ手出してな、これ。
いや、あかんことない。いいよ。いいですよ。ってい
いのかな、これ。
大丈夫ですよ。
あ、え、レオさん、ほら、その、アボードやってるぐらいですか。
あ、今、あ、まあ、ちょっと未だにセブンデイズトゥーダイト。
あ、さあ、この前言ってたやつ。
んだけど、
うん。
セブンデイズトゥーダイト、アークはね、なんかずっとやってるな。
あ、アークもずっとやれそうなゲームなんだろうね。
うん。アークと、あ、そういえばこの間ね、ちょっと、ゲーパスではないんだけど、
うん。
なんかちょっと面白そうだなと思って、
うん、
スチームで、巨人殺しとかいう、
で、その、日本語の名前ですか、そんな。
うん。に、巨人殺し、冥界の怒涛という。
めっちゃかっこいい名前やん。
あのね、ヴァンパイアサバイバーっていうゲーム知ってるかな。
それ、
あれ系のゲーム、うん。
あ、あれ系か。
うん。なんだけど、まあ、グラフィック的にはちょっとディアブロっぽい感じかなっていう。
へえ。
グラフィックのあれはね。まあゲーム的にはもう完全にヴァンパイアサバイバーな。ヴァンサバライクという。いや、これがね、俺、うん、まあそんな高くない。まあ定価でも1700円ぐらいの。 ゲームだって、なんかバージョン 1.0 になったとかいう話やったんで、ちょっと遊んでみようかなと思って、見た目結構好きやからと思って遊んでみたら、面白くてね、一番最後のステージの最高難易度までクリアしてしまったな。
めっちゃやってるじゃないですか。
なんかね、いや、まあ、もう本当はもっと難しくできるんだけど、そこまでちょっとはやってないんだけど、一応全ステージのそれぞれ全ての難易度をクリアして、うん、面白かったよ。う
ん、マジで。え、スチームであるんですか？
あ、スチームで、どこのゲームって言ったかな？スロバキアのゲームとか言ってたかな？ワッツが。
え？それらの日本語タイトルなんですか？
あ、日本語タイトル。あ、まあまあ、その、現代はまた、なんか、なんていうんだろうな。ヨツンスレイヤーっていうんかな。ホードオブヘルみたいな。はい、でも、俺なんか、パって自分のライブラリーに入れたら、巨人殺しって書いてある。
巨人殺し？
おう。ジョツ。
りょうさんのライブラリー見てくれ、わからんな。俺、多すぎるんじゃない？
あ、まあ、まあまあまあ。はい。
あ、最近プレイしたゲーム見た方がいいか。
そういうの出てくるんかな、俺。
出てくる、最近は。セブン・トゥ・ダイ・アーク。
ああ。
クルセイダー・キング3。ディープロック。グラフィックサバイバー、リブワールド。あ、リブワールドは相変わらずやってんの？
やってますね。
ソードアートオンライン。
はい、あー、ちょっとね、なんか、FPS じゃ、銃撃つゲームがやりたくて、
うん、
なんか安かったのよ、セールで。
ソードアートオンラインの銃のやつか。あ、バレッツ。スカイリム。
ちょっと。
トム・クランシー。はい、あ、出た巨人殺し、名体にと
った。あ、出た。
なんか、赤い頭の赤いヒゲの。すごいな。
そう。そのゲームを、ちょっとやってますよ。
でも、冥界制覇、達成、あなた、その、冥界制覇、難易度アブノーマルで、ヘルヘイムをクリアしたが、
あ、そう。
1.5% のプレイヤーなんだぞ。すごいな。あなた。
ああ、うん、どうなんやろな。そこまでは、あれやけど、まあ、だから面白かったよ、これ。うん、まあ、俺のプレイ時間見ても10時間ちょっとぐらいで、そこまでいけたんで。
まあ、リムワールドに比べたら。
せやね。まあ、4000時間に近づいてるから、まあ、そこまで最近プレイできてないんで。
近くていいぐらい。あれ
なんだけど、うん、
すごいな。
あ、そうだ、今、ちょっとその、それ見てて思い出したけど、トム・クランシーのゴースト・リコン。
名前は昔からよく聞いたことあるけど。
そう。それのワイルド・ランズっていうのがまた安かったね、これが。
あ、これ安い、安かったんですか？
安かってね、やってみたら面白いやんと思って。
う
ん、
へー。
これ、なんか、4人でできるから、またこれも終わった。
確かに。出た。
ああ。いや、これなかなか面白いなと思って、これちょっと。だいぶやっておりますな、うん。そう。だからこれ見たら、ちょっとああ。いや、ほんでこのクルセイダーキング3っていうのも、うん、ずっと、まあ、有志の人が日本語化してくれてたんだけど、
うん。
なんか公式に日本語対応するらしくて、
今度。おー、そうなんや。
おー、すごいね、と思って。もう言うても、このゲーム、いつのゲームやろうね。2020年。まあ、そんなには古くないか、うん。今度ね、なんか日本語をサポートされるということで。まあ、これは、ちょっとシミュレーションゲームというのか。
うん。
うん、まあ、そういうのなんで、なかなかちょっと、難しいと思って俺もやってるけど。
ダメだな、これ。これ考えたら僕のまだ、200時間では全然あかんな、これ。スカイリム。
いやいや、それはすごい。200時間。
いや、アウターワールドだいぶやったなと思っても、430時間ですよ。
アウトワード？
アウトワード。
ああ、400時間やってるやん。すげえな。
いや、こんだけ多分やったゲームで久しぶりのような。 あかんな、このアンメタルまた 2.7 時間しかやってない。それは全然だから
。アンメタルはそんな、そんなやらへんやろ、アンメタルは。
実績がまだまだ。実績が。
そんなやるゲームやったから。ね、いえいえいえ、まあ、
そうですね。ディブワールドってそんなに魅力的なゲームなのか。
まあ、ハマればね、すごい面白いと思う。
うん、なんかめっちゃ難しそうやん。
コロニーシムかな。
ああ、シムシティとはみたいなやつですか。いや、それのコロニー、そういうわけじゃない。
あ、それの少人数みたいな、一人一人性格とか、その能力値とかがあるから、まあ、初めてプレイしたときは、やっぱりその三人が、まあ、リムワールド、まあ、世界のだいぶ外側の方の、
うん。
まあ、リム、外側の世界というか、まあ、そこに落ちてしまって、
うん。
ね、その三人が、生き残っていくっていう、まあ、ランダムなイベントが起きながら、ストーリーテラーっていうのを選んで、
うん。
そのストーリーテラーの性格で、まあ、ランダムにイベントが起こっていくみたいな。
おぉ。
それで、まあ、毎回、でも、初めてプレイしたのって、なんか結構覚えてて、いろんな事件とか、うん、もう全く、ね、初めなんか愛着なかったやつが、こう、ね、まあ、三人落ちて、
うん、
男二人、女一人やったんやけど、
うん、
その男と女が一組、まあ、くっついて結婚して、
うん、
当時のプレイではちょっとね、まだ子供とかがなかったんで、
うん、
まあ、それで結婚したんだけど、もう一人の方は現地で、その仲間になった人と結婚したから、最後、あれって惑星を脱出するのが、その、目的なんだけど、
うん、
まあ、脱出はその、ね、最初に結婚した、落ちてきた三人のうちの二人を脱出させてあげて、
うん、
こいつはちょっと現地の人と一緒に残ってやってみようかな、みたいな、勝手なストーリーを作りながら。
なるほどね。
まあ初めてクリアしたのがそれやって、かなりちょっと面白かったね。それからすごいハマってしまったかな、ってね。
なんか難しそうな感じがする。
まあ、まあ、やっぱりちょっとそのルールというか、
うん、
ルールっていうおかしな、まあどういったことができるのかっていうのが分かったらすごい面
白
い。
分かってきたらすごいハマってくる。ワッツさんも持ってるじゃないですか、うん、これ。
ああ、そうそう、ワッツもね、俺がやってんの見てやったけど、多分ほとんどプレイしてないし。
なるほど。合わなかったんか。
合わなかったんちゃうかな。
合わなかった。
合わなかったんちゃうかなって。
でもやっぱり圧倒的好評。
まあまあね、この間出た新しいオデッセイっていう、
うん、
そのダウンロードコンテンツが宇宙船作って、うん、いろんなとこ飛び回りながら、
うん、
今までやったらその一つの地域に定着して、
うん、
そこのコロニーでっていうやつやったけど、宇宙船をまあ自由にデザインして作れるようになって、それでいろんなとこ旅したりとか、
うん、
まあ、そのオデッセイの付属のシナリオやったら、
うん、
その宇宙船で飛び立つんだけど、うん、まあメカノイドに追われとって、
うん、
襲いかかってくるからどう逃げ回りながら、
うん、
最後はメカノイドのその女王みたいなやつを倒すみたいな、そういうストーリーとかね。
なんかまあ動画というか、
うん。
あれを見ててもなんか、コロニーとかもなんか外から、なんかバンディット的なわからないですけど。
あ、そうそうそうそうそう。
住民の人となんか戦ってみたいな。
なったりとか。とかそのメカとかが襲いかかってきたりとか。
あるし、なんか竜巻みたいな自然災害的ななんか。
あ、そうそうそう。まあ竜巻はちょっとね、あまりに不評すぎて。
不評なんですか
ちょっと、
理不尽なんですか、
まあ俺ちょっとね、実は、その時やってなかったんで、知らなかったんだけど、なんか今なくなってるか、オフか、できるようになってるか、なんか、じゃなかった。俺、だから、竜巻食らったことがないんだけど。
火災みたいなのもなんか火がポーって。
あ、火はね、もう、燃やされまくるからね。 木の壁とかやったらもうね、
もうすぐ燃える。
燃えていって、うん、だから襲いかかってきたらみんな燃やしたりとか、まあ爆発したりするから。
へ
え。ね。いや、面白いゲームや。
いや、これもね、2018年リリースで、今もみんなやられてるという、すごいな。
うん。
そら4000時間って考えたらすごいな。
まあ寝てる時間もちょっとあるんだけどね、立ち上げたまま。
こういうゲームやったらありそう。
そうそうそうそう。
何時間も寝てたな、みたいな。
うん、なんかそういうのもあるんで、ちょっとそういうのも加味されてるんで、
うん、
そこまで遊んでるかって言われたらあれなんだけど、
うん、
ね、今もチラッと見たら3万5000人ぐらいがリムワールドプレイしてるんで。
すごいな。やっぱり、
まあまあ。なかなかちょっとこれは面白くっておすすめではあるんだけどね。まあ、ハマるかどうかはちょっと。
人によって。
うん。ワッツも俺のプレイ見て面白そうやんってやったけど、全然新しいから。ね、いや、だからキャラクターとかエディットして、その、昔は、この屋根裏4人で、
うん、
惑星に落とされた状態で遊んでたけどね、俺は。
そら、屋根裏。3人じゃないの？
あ、いや、いろいろそういうのも、始まりの方法も、エディットできるからさ。
あ、なるほど。
うん。だから名前とかも俺たちの名前にして。
何？
落ちて。
もちろん僕は脱出できたんですか？
あ、それは、脱出はしなくて、ちょっと永住モード。
永住してたんか、そこで。
まあ、ここまででいいかな、みたいな感じで、
ね。なるほど、なるほど。
そうそうそうそう。まあまあまあ、なんとなくやってて、うん、面白かったよ。その、はじめ4人とも、こう、まあ、すっぱだかで始まったりして。
マジか。
そう、すっぱだかでみんな並んで寝てるから気持ち悪いな、
って
。
気持ち悪いな、
なんか。すっぱだかでこいつら
おるぜ。服を早く着させろよって。
そう。ほんでまあ、冷蔵庫とかが作られへんかったから、はじめのうちは。
いや、
お肉とかがだんだん腐っていく。
腐りやすいな。
そんでもうギリギリあかん、もうこのお肉腐るっていう時に商人が来たから、腐りかけの肉を売ったり、うん、
最悪やな
して、ギリギリ間に合ったみたいなんで、
売れるん
やってたり。まあそういうのでプレイして、まあ面白かった、その時の。まあだいぶ汗だけどね、そっちは、うん。でもまあそういうことが、そういえばやっとあったなとか思って。まあそんなプレイをしたり、ね。
いいな、リムワールド。
うん、は面白いと思いますよ。
ハマればたまにね、シミュレーションとかそういう感じ系統のやつもやってみたいなって。まあ、だから、それでさか、前会った時には言いましたけど。
はいはい。
ゲームパスで、
はいはい、
フットボールマネージャー2024っていうのを。要はなんかこう選手じゃなくて監督みたいなんで、こう、
はいはい、
やるサッカーのプロチーム。
はいはいはい。
監督のゲームなんですけど、もうマニアックすぎて、こう戦術、
ね、
戦術とかがすごすぎて。いや、確かに多分、なんかわかるんですよ。シミュレーションやってたらどんどんこう、複雑にした方が、よりこう、マニアックな人は楽しめるじゃないですか。こう、
はいはいはい、
ここまでできるって。ただなんかこう、シミュレーション普段やってないけど、まあ久しぶりにやりたいなと思って、もう、シミュレーションといえば、信長の野望か、三国志ぐらい、ぐらい久しぶりにやるかってやったら、すごく複雑すぎてすごいなって。
あー、だから俺は多分逆つくぐらいしかできんわ。
確かにね。
あっちは多分手出されへんな。
いやー、もうすごい、すごいっすよ。まあ、だから逆に言ったら、めっちゃもう多分リアルというか勉強になるというか、
はいはいはい、
サッカーのことをすごい詳しくなるんじゃないかなっていう。
はいはい、いや、俺もまあ、サカツク好きやったからさ、うん、やりたいなとか思ったりはしてたけど、
うん
うん、まあ、やっぱり結構人気なゲームなんじゃないかなっていう気もするし。うん、
いや、だからこうそういうのも多分、最初へと思いながらも、こうやっていったら、ドハマりする可能性は全然あると思うんですけどね、シミュレーション。
そうやろね。
あかんあかん、ゲームパス。
いいじゃないですか。
いや、アークもまたやってみたいな。パソコンでね、スマホでやったけど。テイムしたいな、テイム。
ああ、いいですよ、テイム。
いや、僕、だから、 まあ、りょうさん想像通り最初の方なんで、なんか鳥、ちっちゃいトリケラトプス的なぐらいのものしか、テイムできなかったので、あの、プテラノドンとかね、あの、でっかいやつとか。
あの、ドードーとかおったんかな。
あ、そう、ドードーとかおったよ。ドードー。
もう本当、初めの方であれ
が。もうほんまの初めの方しかやってないんで。
はい。
いや、面白いなと思いましたよ、
ね。いや、面白いと思うよ、アークも。うん。ずっとできてしまうからやばいんだよ。あれも。
あれもね。確かに。いや、すごいな、いっぱい今。
ねえ、やるもん多すぎっすよ。
うん。世界観を深めてる、金丹さんので深めてる場合じゃないですよ。深めてたらもう一生スカイリム、一生エルダーズスクローズから出られん。
出られない。
闇の一刀とかをね。前編後編に分けて動画を見てて。なるほどって思った
。闇の一刀のスカイリムはやったことあるの？
やってないです。いや、だから、だからやっぱり人、こうね、いやもう2回目なんで僕ね、まだ1から作り出して、はいはい、今回は前のプレイじゃないやつをやっていきたいなと思ったわけですよ。はい、
ああ、なるほど。
で、前はもう明らかに前任的なこう、
はいはい、
選択肢の時に。
はいはいはい。
だから、闇の一刀のクエストの入りかけの時に、まあ誘われるというか、こう、選択肢あるところが、結構ね、はいはい、僕の中では、きつい選択で、結局なんかこう、善人っぽい選択をしてしまうっていうか、こう。
ああ。何やったかな、
ちょっと忘れちゃったな。まあ、ここ、ネタバレというか、まあ、ちょっとだけ言いますから、まあ、スカイリムやる。っていう、今からやろうって。今からやろうみたいな人はちょっと飛ばしてほしいんですけど、なんか、突然、こう、ある、まあ、どこから寝た時に、急になんかこう、起きたら、捕まってるみたいな感じなんですよ、小屋に。
はいはいはい、
で、なんか3人ぐらい人が、目隠しで縛られて、前正座して座らされてるんですよ。はいはいはい、で、闇の一刀の一人みたいなのが来て、この三人のうち一人お前殺せ、みたいな。なんか、一人を生かせか忘れましたけど、二人殺して一人生かせか、一人だけ殺せか、なんか忘れましたけど、とにかく、
そう。なんか小屋みたいなところ
で。そう、小屋のところに。で、お前がやったらいいみたいな。いや、だからそういう選択肢の時に、僕は普通に闇の一刀の方、何言ってんねんって言って。知らん人、話聞いても、いいか悪いか分からへんやないかって思って、
はいはいはい。
闇の一刀を、の方を、だから殺してしまうっていうか、敵対状態ですよ。だから。多分あれで、こう、その言う通りしたら、闇の一刀の中に入っていくみたいな話になっていくんですけど。
はいはいはい。
それを、結局、2回目も、やっぱちょっと知らん人いきなり殺すって、ちょっとえぐいわ、と思ってなんか、選択できなかったんですよ。
あれ、あそこだけか、ちょっと忘れ
たな。いや、わかんないです。僕今やってるところでは、
はい、
限りではそれで、だってそこから結局敵対してなんか壊滅させてしまったような気がするんで、もう、僕の今とりあえずやってる。
1回目の時
?1 回目というか今も。
ああ、今も、ああ。
なんで、もう、
はいはいはい、
多分、
そうかそうか、
今回のスカイリムではないかなと。
あの、なんか、途中で馬車が壊れとって、
うん、
あの、道化師みたいなやつとかは、
そんなやつあったかな？
あー、あってないか。あー。あははは。いや、ああいう、あいつも、うん、まあ、面白いやつなんで。
そうか。
あ、そうか、そうか。まあ、いやいや。
なんか、いろいろ、だから、そう、いろいろあるから、なんか、今日もね、どなしようかな、みたいなのがあったんですよ。
あ、そうだね。
そう。
あ、今日もちょっとやってた、ね、
今日もやってたら、またまた、なんかこんなん、みたいなね。
ああ。
あの、ボエシアやったかな。デイドラ王っていうその、
はいはいはい、
ワリオの、まあ、結構きつめの神様がいるんですけど、なんかボエシア様と会いたいか、みたいなね。
ほうほう
そう、信者みたいなと思って。
あ、ボエシア。
で、会いたいんやったら、誰か一人を、お前を信用させろと。お前のことを。
はは
お前自身を信用させて、その信用させたやつを連れてきて、そいつを、ここまで連れてきて、 ダガーで殺せ、みたいな。殺したら、ボイシア様に、あの、お前は会えるだろう、みたいなことを言われて。だから、多分、誰かを従者として呼んできて、そいつを殺せっていう意味だと思うんですけど、こんなんてって。一回目どうしたか覚えてないけど、まあ普通に考えたらそれもそのクエストはスルーですよ、僕のなんかパターンで言うと。でもそれを、まあ二回目やし、話どんなんか見たいなと思ったら、それせなあかんすけど、ドバーキンそんなことできんのかって自問自答してる状態ですよ、今。
あったな、そういえば、ボイシア。
うん。なんかさ、捧げるみたいなね。
はいはいはい。
まあ。ね、
まあ、結構闇な話もいっぱいあるから。
そうなんですよ。結局、そっちを見ようと思ったら、そういうことをするキャラクターみたいなね。ロールプレイをしながら。うん、で、2回目が割り切ってそうしようと思ってたのに、結局なんか普通のプレイをしてしまってるっていうのが。
いや、あれ、前もウィッチャーの
時に。あ、ウィッチャーだ。そう、ウィッチャー。
二回目やっても、
そう。
なかなかそっち側に行けないんだよね。
選択できないですよね。なんか人間のね、あれってし。そうそうそう。思ってない逆の方のやつをやる、選ぶってできない。
なかなか選びにくい。
割り切らないとね、だいぶ、うん、ゲームやからって。
そうだね。
違う話みたいな。
そこまで、ね、そこまでちょっとできないな、っていう。う
ん、いや、まあ。スカイリム、まあ。
いいじゃないですか。スカイリム楽しんで。
スカイリムね。まあまあ、だからスカイリムの話は続くかもしれない。続くかもって、もう、いや、今更スカイリムかって感じですけど。
いやいや、ね、
いや、ま、
だって多分ね、もう、うん、ちょっと時々 YouTube でもスカイリムのね、うん、いろんなことを、うん、やってくれてる人とか、
うん、
もう聞いたこともないクエストあるなとか思
いますすごいな。
ねえ。
いや、だって、りょうさんか、ワッツさんか、じゃないですか、タイムアタックをやったりもしてるんですか、その大会じゃないですけど、スカイリム。
ああ、RTA ジャパンっていうのが、ね、夏と冬とあるんかな。うん、まあ他にもある、やってるんかもしれんけど、そこでね、ね、
うん、
スカイリムのタイムアタックみたいなとか。
すごいなぁ。
うん。
なんかその
見てて面白かったけどね。まあ、ストーリー知ってるからさ、まあ見てて。
まあ別に見てでもね、ネタバレっていうかもう知ってるからいいんでしょうけど。
うん、昔は、ニコニコとかやったら、うん、初めの村、
うん、
リバウト
って
言ったっけ、
うん、
あそこに、うるさいおばちゃんおるやんか、坂間に、
うん。うん、おる。
名前何やったかな。あいつを殺しに行く、あいつをいかに早く殺すかっていう RTA とかもあったけどね。さっぱり、サクッと終わるんでみんななんかやってたけど。
確かに始まって捕まって、最初の村ですもんね。
そうそうそうそう。いかにあいつを先
どういう
早く殺すか。
ゲーム
まあ、嫌われとったから。
なんかあれじゃないですか。金の爪、金の爪っていう人だったかな。
いや、ちゃうちゃうちゃう。
その人じゃなくて。
あれは、何でも屋さんというか、道具屋さんというか。
そうそうそう、道具屋さんの人。あれじゃなくて。
あれじゃなくて、酒場の、を、あれ、何だったかな。オーグナーって感じでなんか言ってる。ね、ちょっと名前が忘れちゃった。まあ、ちょっとネタバレになるんで、その人がどういう人かは、あれなんですけど。うんまあもうペガは知ってるとは思うけど。まあそれが嫌われるものなんでね。いかに早く殺せるかっていうのをなんかやってたね。まあそういうのとかも。
うん、
まあ。でも RTA ジャパンはね、面白いよ。RTA ジャパンちょっと見てたら。
いや、なんか楽しそうなんで見てみたいなと思いますよね、うん、それなんか。
うん。スカイリブも、もうなんていうの、ただ単にそのタイムアタックしてるだけじゃなくて、
うん、
解説、その時何をしてるとか、うん、どういうことをやってるみたいな解説とかが横についてたりするから。
え、そうなんすか？
そうそうそうそうそうそう。話しながらやってくれるんで、だから余計に面白いん
です、ね。ツールドフランスみたいじゃないですか。
まあまあ、そう、解説の人がおる
から、ね。解説の人が、この、
そうそうそう。
ゲームプレイしてる人と別に横で喋ってるみたいな。
そうそうそう。ね、ゲームプレイ、うん、ね、ファイナルファイトの RTA とかあって、うん、これはね、プレイしてる人が解説してた。
あ、プレイしながら？
面白か。そう、しながら。面白かったです、それ。
ファイナルファイトに何で解説があるんやろ想像つけんけど、あんまり。
いや、その、やば、RTA のための、うん、ここはこういう感じで抜けていくみたいな。
あ、こうしたらこんだけ速くなるって。
うん、そうそうそうそうそう。それを解説しながらって。いや、だから面白かった。ファイナルファイトなんか、ね、やっぱやってたから、
うん。
あ、すっげえなーとか、面白いとか。
ボンボン後ろに飛ばしていくんじゃない？わからんけど。
ああ、そうそうそう、走って走って、消して消してみたいな。消して。あ、そうそう、そういうのとかね。だからここはそれでいけるとか、なんか。なんかそういうの。だから聞いてたら面白い。だからやったことのあるゲームだったりね、うん、したらすごい面白いと思う。
へえ。
まあ、その RTA Japan、ちょっとおすすめです、僕今。BGM としてもちょっと流れてたりするからね。
どういうこと？
横でゲームやってる横とかでね、わーっと。
ああ。
その解説とかが聞こえてくるから。
これはその動画が残ったりはしてないの？これは。
あ、いや、データあるんじゃないか。何年も、YouTube に。
ええー、マジか。
何年も前のやつとか。うん。見れるよ、多分。すぐに。
こんな面白そうなイベントやってたよな。
ねえ、いや、まあ、やってるっていうのはちょっと知ってたんだけど、なかなかリアルタイムでは見れないんで。
うん。
あれなんだけど、アーカイブが残してくれてるから。
今パッと見たら、次回予告。ウィンター、RTA in Japan。2025。12月25日から31日まで。で、今、ゲーム先行中ですって。
ああ、そうやね。どういうゲーム。うん、まあ、やっぱプレイする人も必要やし、ね。
うん。
まあもちろん解説がない動画もあるんだけど。
あ、さ、それもなんかあれ、なんていうかな、オリンピックとかあれみたいな、なんかいろんな全部やってるけど、人気のある競技は解説いっぱいついてるけど、うん、ただなんか、
あ、まあ、
会場の音のみみたいな。
まあまあ、あるかもしれない。まあ人気がある台ではないとは思うんだけど、なかなか。
そこ、解説できる人間とできる人間は集めるの難しい。
まあできるゲームとできないゲームがちょっとあるんかな、っていう、なかなかね、うん。
海外ではスピードランという呼び方で、タイムアタック。
ああ、スピードラン .com とかもあるよね。まあ、ルールとかそういうの決まってるから、ね、グリッチを使ったり、使ったらいいやつもあれば使ったらあかん。
いいな、それ、うん。
そういうのとかも、ルールがこう決まられて、そのルールの中でやってるみたいな。
へぇ。RTA は、リアルタイムアタックの頭文字。
おや、あれは面白い。ちょっと話がいきなりね、RTA ジャパンになっちゃったけど、いや、ああ、すごい面白かった。面白いしね、よくずーっと見てたりする。マインクラフトのやつとかも面白かったしね。
マインクラフトはどんなルールをする、どんなルールとか、どういうあれの？
マインクラフトはドラゴンを倒しに
行く。エンダードラゴン倒すまでってこと？
エンダードラゴン倒すまでの、タイムアタックで二人でやってたけど、いわばあのシード値っていうのがあるやんか。
うん。
なんかそれが固定で、同じシード値で、うん、ランダムな世界やから。
ああ、そっか、そうだ。
同じシード値で、そうそうそう、タイムアタック二人でやってあったよ。ほんで、ライフが、うん、ハート半分しかないから、
うん、
一撃食らったら必ず死ぬんよ。うん、
ああ、マジか。
だから、その状態で、で、しかも、ハードコアだから、もう一回死んだら始めからという。で、二人で競争してた。
それってどれぐらい始めてから終わるもん
な？どれぐらいやったら、いや、そんな長いことなかったよ、だから。
すごいな。
すごいな、とか思ったけどね。うん、
いや、
でも、ロープレとかやったら、ものすごい長い時間やってはる人とかも、
耐久
時間とか5時間とか。
耐久やな、それ。
ねえ。すごいな、という、もう。まあまあまあ、そんな、いや、うん、
まあ、いろんなゲームの楽しみ方、まあ、
そうだね。俺見てて面白かったんでね。いろんなゲーム、見て。ね、メタルギアとかもあるんちゃうかな、うん、
アンメタルは？
アンメタルは多分ないと思うけど。ね、メタルギアとかも見たら面白いんちゃうかなっていう。
確かにな。
なかなか集中してはちょっと僕もね、見れない。けど、
うん、
まあゲームしてる横で、まあその、僕がやってるその、ゴーストリコンのワイルドランズとかやったら、まあ、大体ちょっと作業になったりするんで、その、拠点を取ったりとか、そういう時にチラチラ、こう横で流しながら、ね、あの、おすすめされた映画、あの、もうそんな感じで見てたけど
。
ヒトラーと東条が、なんかどっかでに逃げていく。
最高でしょ。最高でしょ。
いや、まあ、ちょっと、あれやけどね。
ちょっとあれでどういうことだよ。ちょっとあれ
で。あ、いやいやいや、まあまあまあ。まあその、いや、俺は面白く見たけど、横目で見ながら、笑いながら見てたけどね。
いや、真剣にこう、正座して見てくれてんかなと思ったら。
いやいやいやいや。ねえ。ずっと万字マークだったのがちょっと笑ってしまってたけどね、ほんと。
いや、それはもうそ、
鍵十字じゃないんか、みたいな。
そうや、アフリカンカンフーナチスでしょ。
あ、そうだっけ、もう、題名を忘れちゃったけど。
なんか途中の、祈祷師みたいな人のところに力を借りに行くみたいなところで、その人の中で、りょうさんは字幕と吹き替えどっちで見てた？
俺は吹き替えやった
んちゃうな。吹き替えでしょ、吹き替えで、そこの女の人がね、なんか、パンケーキ、しばくでーとかね。なんでしたかね。
なんかあの、現地の人らあれやで、ね、関西弁やで、ね。
そうそう。吹き替えもいいでしょ、だから。
そう。
黒人の人でやつけど、そう、原住民みたいな人の巫女さんみたいなとこに行って、力もらうのに、なんか、どないでっか、儲かりまっか、パンケーキとかなんか全然意味のわからん言葉を、呪文のように言われて。どう感じたらいいんだよ、これって。アフリカンカンフーナチス、すべてが ひどいっていうか。
ねえ、いやいや、うん、いい、ああいうのがいいんじゃないですか。ねえ、もう全くヒトラー似てねえな、とか思
って。一応は、ストーリーはこう、ヒトラーと東条英機がまだ生きてて、
そう。
なんかに、ガーナに逃げ延びて、そこで、空手と魔術的パワーを持つ、日独同盟機、血濡れの、なんか陶器っていう、なんか旗を持って、なんかその人たち、現地の人たちを新たな人種のガーナアリア人洗脳しで、なんか主人公はなんかカンフー道場ヒトラーたちに潰されてみたいな、
はいはいはい、
これまあプライムビデオ見たら 5段階評価の 4ですよ、星。
マジでまあまあね、
もうアフリカンカンフーナチス見てください、ね。そう、女の人の、
ね、だったら。
パンケーキって見てください。
そう。あれ吹き替えで見たらね、なんか。
意味が分からへん。確かにその、りょうさんの言うように、最初になんて関西弁やねん、みんなって。
そうそうそう。
ねえ、東条英機もひどいしな、まあまあ、なくなった。
ねえ。まあまあまあ、見てみたらいいんじゃないですかね。面白かったね。
で、プライムで見れるんで、ね。
プライムで見れるんで。
見てください。まあ、こんなとこですかね、今日。
ああ、そうですね。ちょっと長いこと。
なんかあるんですか、
しまいました。
まだなんか、言い残したことがあるとか。
いや、特に、いや、こんな長く話すと思ってなかったんで。
確かに。まあまあ、確かに、ちょっと時間を僕見てなかったです、完全に。
あ、
いや、久しぶりの良さだから、まあ、たっぷりゆっくり分けてみんな聞いてくれたら。
まあね、ちょっと尻滅裂に飛びまくってるかもしれんけど。
まあ、 それが、まあ、屋根裏部屋の本来の姿というか。
あ、まあ、特に何も決まってないんで、いつも。
というわけで、そしたら、締めさせていただいてよろしいですか。はい、番組のご意見やご感想などメールでお待ちしてます。ブログのメールフォームから送っていただくか、もしくは通常のメールでアルファベットでペガ屋根裏アットマーク gmail.com、ペガ屋根裏アットマーク gmail.com 宛てでお願いいたします。今回のエンディング曲は、笹山さんで、スルリです。スルリを含む笹山さん関連のデジタル曲、こちらも iTunes Store や Amazon MP3 で購入できます。サブスク音楽配信サービス、Spotify。サブスクですよ。こちらでは全アルバムを聴くことができます。YouTube でも楽曲やミュージックビデオは公開されています。あとオンラインショップのスズリ、こちらでは笹山さん関連のオリジナルグッズが取り扱われてますので、ぜひぜひチェックしてみてください。ではまた次回の配信でお会いしましょう。さようなら。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
大事なことはいつも伝わらず、スルリ、相変わらずのままでいられた二人。街はもうすっかりと懐かしく変わり、昔のこととわかりすぎる一人。